理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第22回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
お願いします。
北海道だいぶ涼しくなってまいりました。
そうですね、関東でもやっぱり暑さ寒さも彼岸までと、
はい、
昔の人はよく言ったもんで、
ちょうど彼岸も終わりましたよね。
はい、夏から秋になりましたね。
今年はね、来暑かったんですけど、なんか一気に元通りみたいな感じですね。
なんかね、小さい秋が見つからずに急に本格的な秋になった感じがします。
あ、そうそうそう、真夏からいきなり一気に通常に戻ったみたいな感じで。
そうです
よね。会社で朝寒くてちょっと電気ストーブをちょっとつけてしまいましたよ僕は。
もう北海道だと少し標高が高ければ紅葉が始まってる季節なんじゃないかと思うんですけど、
ぼちぼち色づき始めてるとは思いますよ。
ですよね。
そうそう、多分でもあっという間に
北の方からね、紅葉前線というのがだんだんこう南に降りてくるんですけど、やっぱりこう北の方は寒くなるのが早いんですね。
そうですね。で、僕の町ちょうど目の前にこの山が、大きい山が見えるんですけど、雪が来るのが分かるんですよ。上からどんどん白くなってって、だんだん降りてくるんですよね。で、山が真っ白になって、あ、そろそろだなと思うと、こうふもとで雪が降ると。そんな感じで、
あと紅葉って、
はい、
色が変わるじゃないですか。
変わりますね。
あれは本当の葉っぱの色が見えるんですよ。
おお、本当の葉っぱの色はあの色なんですかね。
そう、もともとあんな感じの色なんだけど、
赤や黄色に、
はい、それに葉緑素というか、ね、こう光合成をするのが、緑色をしてるわけですよ。
そうですね、
それが葉っぱの中でたくさんあると、緑色になる。
あ、で秋になるとそれがなくなってしまうわけですね。
そうなんです。葉っぱの根っこのところで、栄養プスって断たれてしまって、
あ、なるほど、実だと葉っぱがね。
そうすると葉緑素が減っていって、まあ元にもともとあった色が、見えてくるっていうのが、まあ紅葉なんですけどね。
あ、なるほどね、そういうことか。
そういうことなんですよ。
庭で赤じそをね、今年作ったんですよ。
はい、
あれはまあもともとね、真っ赤っかなもんですから、でね、シソジュースを作るのに茹でるんですよね、取ったやつを、でね、あれは逆に面白くて、こう茹でると茹で汁の方が真っ赤になって、茹で終わると、中に緑色になったシソが残るという感じですね。
色が抜けるわけですね。
そうそうそう、ね、逆、そうそうそう、あれはあれで面白いんですけれども、
よくあの色で普通に光合成できるなとか思っちゃいますけどね。実は緑色があるんですよね。
そうそう、煮るとね、緑色が残って、それはもうさよならしちゃうんですけど、あ、そういえば秋といえば、僕昔横浜のそちらの方に住んでいたことがあるんですけど、そのある日突然電車の中の人の服が変わったのにびっくりしたんですけどね。
それもしかして10月1日衣替えですか。
僕ね、全然知らなくて。
そうなんだ。
も
う、
ね、いつも通りの、
当たり前ですよ。
そうなんですか。北海道はね、特にそういう風習あるのかな、分かんないですけど。
あとは電車の中で固まるからね。
そうそうそう、だ、
自転車で通ってる人たちはそんなにこう固まらないですけど、
電車乗ったらある日突然みんな服装が違って、
そう、夏服になったり、
そう、
冬服になったりします。
夏から秋に、10月1日なんですか。
10月1日ですね。
僕だけまだね、なんか夏っぽい半袖着てた。
そう、半袖ワイシャツというかだったりするんですよね。
非常に浮いた感じがして、なんか僕のところ連絡が来てないんですけどみたいな寂しい思いもしましたけどね。
そうなんです。だから人間はね、暑い寒いで着替える人もいれば、規則でね、ある日急に長袖になる人もいれば、
教えてくれれば僕もこう合わせたのにみたいな。
でも本当に北の方から紅葉前線が降りてくるっていうので、どんどんこう北の方から寒くなる。
そうですね。
逆にこう春になる時には南の方からだんだん暖かくなっていくのが、こう北に、例えば、桜前線が登っていく感じで、
桜は一番なんか分かりやすいですよね。
そうですよね。まあ、そんな感じで、 緯度が違うと暖かさも違うっていうのは、
うんうん、
まあ、日本列島特有のね、
こう縦に長いというか、そうそう、
中緯度にあって、要は四季があって、うん、なおかつ縦に長いっていうのは日本特有の感じですよね。
北海道と沖縄ではもう気候もまるで違いますからね。
ということで北と南で結構星空も違うんですよね、うん、
見える星空は変わってきますね。はい、
この前カノープスっていう赤い星が南の方だと見えるけど北の方だと見えないっていうお話をされましたけど、
あ、しましたね、ちょうどね、前回。
はい、
はい、
でもそれって星1個の話じゃなくて、
うん、
実は全天星が、たくさんあるところがずっとこうずれてるのが北と南で差があるっていう感じですよね。
そうですね、北の方と南の方だとこの見えてるこの地平線の端っこのあたりがだいぶちょっと違ってくるというか。そうですね、ちょうどいいんで今回ちょっとそういうお話も含めた話にしてみましょうか。そしたら、
そうですね、
はい、
はい、
ではでは、本編の方に行ってみたいと思います。
はい、
前回吉安さんにお話しいただいた江戸時代というか昔の星や時間のお話、
はい、しましたね。
はい、なかなかお便りなんかいただいちゃったりして、
うん、
非常に好評だったような感じがするんですけれども、
はい、
うん、今回もまあそれにちょっと絡めたお話を少ししたいなとは思うんですけれども、
うん、
映画天地明察っていう映画を、まあ、僕も見てきて吉谷さんもご覧になったと思うんです
けど、見ました、私は公開日に見ましたよ。
あの映画の中に主人公が北極星を観測しに行くっていうシーンがまあ出てくるんですよね。
そうですね、日本全国こう回って、
うん、
北極星の高さを測るっていうのが仕事と、
ええ、これが非常にちょっと面白いなっていうのがありまして、
はい、
さっきオープニングでお話ししたほら、北海道とね、東京沖縄の方だとこう星の見える高さが違うよっていう話をね、
うんうんうん、
ちょろっとさっきしましたけど、まさにこれを調べに行ったわけですよね。
そうなんですよね。そうすると、うん、日本の大きさとかが分かると、
はい、北極星を選んで観測したと。
そうですね、もう江戸時代ぐらいから北極星っていう、もっともっとずっと前ですけど、北極星はいつも同じ場所にあると。
はいはいはい、
まあ、ほんのちょっとね、動いてるんですけど、うん、動かない星として知られていたのと、
うん、
場所が変わると見上げる高さが変わるというのも知られていたので、
うんうん
うん、それを測ることで場所場所の北緯が見えてくるっていうのが幕府の命令で、まあ、ある意味ね、測量的なこと、国土を知るっていうところでやられた行事ですよね。
そうですね、
はい、
まあ、詳しくはちょっとね、映画の方を
ぜひ映画見てください。
はい、これ面白いので。それでですね、ちょうどねこの天地明察のキャンペーンのホームページがありまして、
はい、
面白いイベントをやってましてですね、北極星を見つけようキャンペーンというのをやってるみたいで、
うん、
これね非常に面白かったのでちょっと皆さんにもご紹介したいなと思います。
はい、
どうしましょう。まずアドレスの方、
はい、
URL ですね、北極星 .net HOKKYOKU-SEI.NET
北極星.net って感じですね。
ですね、はい、ここに行きますと、まあ、天地明察の映画のお話に絡めて、
うん、
北極星を測ってみようというキャンペーンがちょうどあるんですね。
はい、
うん、でこれで見ていくと、自分の住んでいるところの北極星の高さを自分で測って申し込んで観測地を登録すると、まあ、キャンペーングッズがもらえますよみたいな、そういう感じなんですけれども、
はい、
ちょっとね僕もね測って登録してみたんですけれども、これまだまだなんかこう期間が、11月30日までらしいので、これちょっとやられてみるといいと思うんですけれども、
うん
うんうん、でまあ、それに伴って北極星結構もう位置分かってる方はねいるとは思うんですけれども、
はい、
今回改めて、もう一度説明してみようかなと、
はい、
北極星どうやって見つけるのとかね、
そうですね、北極星をね、見つけ方、うん、
はい、
自体は先ほどのサイトにも書いてありますけれども、やっぱりね、自分で星空を見ながら探すっていうのをやってほしいなと思っていて。
そうですね、
はい、
ぼんやり見ることは多くても、実際どれぐらいの高さにあるのかなっていうのは意外に皆さんわからないと思うので、
うん、
そう、これはね、自分の目で今回ちょっとやってみるのがいいのかなという気がしますけれども、
はい、
北極星っていうぐらいですから、まあ北にあるんでしょうけれども。
そうですね、だから、見えてるというか、大体の場所分かってる人にとっては、
うん、
ほぼ北の方に向いて、いつもの通りこう頭を上げて、あの辺の二等星だよなってみると大体見つかるっていうところにあるんですけど、
まあ、二等星なんでね、ちょっとね、都会に住んでる方だと意外にもう
見えにくいんですよね。
見えにくい明るさなんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとね、北の方が見える暗い開けた土地行ければ比較的見つけやすい星ではあります、はい、
そうですね。
一番よく言われてる北極星の見つけ方は、ほら、北斗七星から探す方法と、
はい、
カシオペア座 W の形から探す方法があるんですけれども、
うん、
今時期ですとですね、北斗七星がほぼ地平線の下の方にありますので、
うん
うん、今だとこの W の形をしたカシオペア座が上の方にありますので、改めてもう一回こちらの方から北極星を見つける方法をご説明したいと思います。
はい、
はい、ですね、あ、意外に言葉で言うと難しいかもしれないですよ。
言葉で言うと難しいですよ。私はちょっと今ワクワクしながら聞いています。本宮さんがどういう説明するんだろうなと思って。
えらいことだな。これ今ね、ちょうど W って言いましたけど、今時期だと M なのかな。
そうですね、ちょっとだけ補足すると、
うん、
北極星を挟んでカシオペア座と北斗七星は、
はい、
ちょうど反対方向にあります。
あ、そうですね、
なので、はい、どっちかの星座が必ず見えてるはずです、
はい、
なので、見やすい方の星座から北極星を探すっていうのをやっていただきたくて、この季節だとカシオペア座、うん、M または W の形をしている星座が北の空に見つかるんじゃないかと思います。で、
そうですね、
反対の季節、春から夏、
う
ん、
そうです
ね、北斗七星が上の方に見えるので、そっちから、北極星を追っかけていくというのができます。
そうですね、
はい、
今回カシオペア座を利用したいと思いますけれども、はい、カシオペア座 1,2,3,4,5 明るい星が 1,2,3,4 つあります、
はい
はい、この、アルファベットでいう M の形に並んでいる両端の2つ、
はい、
ありますね、
はい、
この両端の2つを M の頭の方にこう伸ばすと、どっかでこうぶつかる点がありますよね。
ありますよ、
はい、でそのぶつかった点、そこにね、星はほとんどないんですけれども、その線とあと M の形の真ん中の星、
はい、
この2点を結んでまっすぐ伸ばしていくと北極星に当たります。
どっちにまっすぐ伸ばすんですか？
M の下の方
M の下の方ね、
M の下の方です、はい、に伸ばしていくと、ですね、大体5倍、2点の5倍から6倍ぐらいの長さのところなんですけど、まあ、うん、明るい星が一つポトッとありますので、まあそれが北極星ということなんですけれども、
はい、
はい、
これ皆さん見つかりますでしょうか？
これだけでね、ちょっと油汗が出ましたね。恐ろしいね、言葉だけってのはね。
恐ろしいというか、なかなか大変ですよね。
そうですね、
うん、
でこのサイトでですね、あ、このキャンペーンサイト、
はい、
北極星が見つかったら何をしましょうかというと、地平線から北極星までの高さを調べてみましょう。何度に北極星があるかというのを調べます。
そうですね、固いことを言うと、うん、見上げる角度なので、
はい、
仰角っていうことになるんですけれども、
はい、
分かりやすく高さという言葉を使います。
そうですね、
地球のね、地表から何メートル離れてるかの高さにしちゃうと、うん、何光年って話になっちゃうんで、仰角のことを、はい、まあ、ここでは高さとご説明する、
角度を測ると、
はい、まあ、
そうですね、はい、それでね、このサイトでね、非常にこの面白いなと思ったのが、うん、この角度を、ほら ね、分度器とかそういう測りを持ってきて正確に測るのは大変なので、
やっぱ6分儀とか使うんじゃないですか。
なかなか高度な技術と6分儀がもう博物館ぐらいにしか置いてないと思うので、
そうですよね、船乗りも使ってないぐらいですからね。
なかなかね難しいと思うんですけど、
はい、
もっと簡単に
何を使うんですか。
うん、簡単にね角度を測る方法がありまして、
はい、
自分の体手を使います、
はい、
両手片手でもいいんですけど、まあどっちかの手をまっすぐ水平に伸ばして、
うん、
手のひらをグーにします。
はい、しました。
はい、それでそのグーを地平線の高さに合わせます。まず小指の方を目から見て地平線のところに合わせたところが0度、
うん、
はい、でそのまま拳一つ分の大きさがですねだいたい10度になるみたいなんです。
原骨は、
はい、
拳は俗に立てる状態でいいんですよね。
あ、すいませんね、拳立てた状態ですね。
そうね、で小指が下で人差し指が上っていう状態で、
はい、
原稿を立てて、
はい、
小指を地平線とか水平線に合わせると、
はい、
人差し指の高さが
約10度になると。
おお、
この幅が約10度ですね。
ほいほいほいほい。
まあ両手でやられるのがね一番いいと思うんですけれども、で例えばこれで10度ですね、
うん、
例えば右手でやったら次その上に左手を乗せてこれで高さ20度になりましたよね、うん、
ああ、要は北を向いて、
はい、
真正面に手を伸ばして、
はい、
原骨をこう重ねていくんですね。
そうですね、原骨山のってこう歌っていってもいいんですけど、
はい、そうすると随分すぐに何十度になっちゃいますよ。
そうですね、だいたいそれで北極星が拳いくつ分かを調べてみましょう。
原骨一つが10度だから
10度ですね。
原骨後3個のところにあれば30度、4個のところにあれば40度と、
はい、
そういうことになるんですね。
そうですね、
はい、
それでですね、測ってみてください。
うん、
僕やってみました。
はい、
はい、まあ大まかなんですけど拳が4つとちょっと半分ぐらいでしたね、大体。
うん、それはまあ北海道の、やや上ぐらいかな、うん、真ん中より。
そうですね、僕のところで言うと拳4つ半、
はい、
このサイトでは1グー2グーという単位を使ってましたけど4グー半でしたね。
4グー半ですか。4.5グー
です
ね。
4.5グーですね。でこれをですね、まあ、測っていただいて、だから北海道は 4.5 グーですけど関東地方だとどれぐらいになるのかしっていうのがね。
そうですね、はい、で、はい、理屈で言うと、
うん、
北極星は低いところに見えるはずなんですよね、
北海道より。
はい、
そうですね、
はい、
理屈で言うと4グー半より低い位置になると思います。
そうですよね。で、
はい、
結局地球の上から北極星を見たときに赤道の人たちが北極星を見ると、
はい、
ほぼ地平線の向こう側に見えますと、
うんうんうん、
一方で北極に行くとほぼ真上に見えます。
そうですよね、
地球が、まあ、北極と南極を結んだ線でぐるぐる回っているので、
はい、
そこの延長線上に北極星があるからこそ星空がぐるぐるって回っても同じところに見えるっていうことなので、
うんうん、そうですね、うん、だからこの単位で言うと赤道のところに住んでいる人は0グーと。
そうですね、
北極にいる人は何グーだ。9グーですか。9グーで、ま、真上に行っちゃうはずなんです。
そうですね、まあ、ね、そんな感じなので、はい、俗に言 う, こう北緯っていう角度と、はい、さっき言った北極星を見上げる角度っていうのは同じ角度になります。うん、ぜひね、その地球の上で自分がこの辺にいるからこのくらいの角度にこう北極星が見えるっていう感じを想像していただくと、
うんうんうん、
さっきまでねやらされてる感だったグーの積み重ねも地球の上のどこにいるかっていうのを意識することで少しは面白くなったりするんじゃないかなと思います。
そうですね、
うん、
なかなかこのそういうイメージでやってもらえると面白いかなと。
はい、
結局その北極星っていうのが、まあ、地球を お団子、串団子にした場合に北極星のところから串が出てて地球をズゴッとこう貫いているような感じですよね。
そうですね、地球の北極と南極を結んだ線に串が刺さっていて、ずっと伸ばしていくと北極星に届く感じ。
そうですね、
でそこを中心に地球がぐるぐる回っているんで、
はい、
いつでも北極星は同じ方に見えると、
動かないと、
はい、
そうですね、
で地上から見ると星空が、今言った串を中心に回っているはずなので、なかなかね星が動くの見えませんけど、
はい、
空の上にこの辺をこういう角で通っていくんだろうなって想像しながら、その串とね、星、
はい、
を想像してみるとちょっとね違った視点で星やら地球が見えるんじゃないかと思います。
なんとなくこの星がどのようにこう空を動いていくのかなんかをこう頭でこうね想像してもらえると面白いかなと。
せっかくね、
は
い、
こう
日本っていう国は縦に長い、
はい、
南北に長いので、このグーが何個分違うかっていうのを、
そうですね、
さっきのキャンペーンサイトでも構わないですし、
はい、
もし遠くに知り合いがいたら、北極星って上の方に見えるのみたいな話をしてもらうといいんじゃないかと。少なくともね今北海道は 4.5 グー、
はい、
だったので、皆さんのところではどのくらいになってるでしょうか。
沖縄だとどうですかね、これね、これほらこの番組理科の時間ね、だいぶ経ってから聞いていただいてるリスナーさんもいますので、時間が経ってたらもしかしたらこのサイトはもうなくなってるかもしれませんけれども、この測り方なんかはねいつでも使えますので。
そうですね、
はい、
あと星を見るときにもグーが10度だって分かっていると、
はい、
地上からの高さもそうですけど、夏の大三角がねとかって言ったときに、こっからここまで何度ぐらい離れてるっていうのをこうグーで追っかけていくとか、
このね測り方っていうのは非常にこの便利でいいなと。
ということで皆さん測ってみてみてください。
はい、面白いと思います。
あと天地明察って江戸時代の話じゃないですか。
そうですね、
で北極星はなんかね、北極星って言ってたような気がするんですよ。
あ、映画の中では北極星は北極星って言ってましたね。
でもなんかね、やっぱり昔ながらに、同じように言っていたのか、とかって気になるんですけど、
これあの北極星っていうのはほら、映画の中でも出てきたんですけれども、暦自体があの中国の方から入ってきた兼ね合いも、はい、関係もあると思うんですけれども、北極星っていう名前はもともと中国の方から来た呼び方らしいんです。で、その昔から日本だとなんて呼んでたかっていうと、分かりやすいんですけど、北の根の星とか、はい、北の一つ星とかね、そんな言い方どうもしてたみたいなんです。
根のっていうのは根っこなんですかね。
これはほら吉田さんが前回お話しした根、牛虎の根ですね。
そっちの根ですね。
はい、北の根の星と、だから
王国の根の方ですね、
まあ、ネズミの根の方、マスクの根ですね。そうですね、北の一つ星はもうね分かりやすいんですけど、
はい、
これもねさらに略して、あと一つとかとも呼んでたらしくて、それで江戸時代で北極星、まあね、北の根の星を利用する、一番利用する職業というのはですね、やっぱり船乗りさんがどうも多かったらしいんです、
は
い、この星を見れば北の方角が分かるので、はい、特に夜船に乗ってる方なんかっていうのは非常にこの星を大事にしたみたいなんです。
そうですよね、やっぱり少しずつこう遠くまで船が行くようになると、やっぱりこう夜も船を進めなきゃいけなくなりますからね。
そうですね、昔の言い伝えというか言葉が残ってるんですけれども、観音崎を入ってから一つを目当てに進めば江戸に着くってね、
はい、
だからまあ観音崎っていうのが、
はい、東京湾を入ったところにある岬で、
はい、
千葉県と神奈川県の間なんですけど、神奈川県側にある岬になります。
そこを通ればあと北極星を目指していけば東京に、江戸に到着するよと。
そうですね、曲がっちゃうと千葉に行ったり横浜に着いちゃったりするんですけど、まあ、北に進むことで江戸に着けるということですね、
これは非常にありがたい星ではありますね、はい、あとですね、なんかねこのちょっと昔の 民謡というかこう残ってる言葉なんかちょっとね少し調べてみたんですけれども、はい、八丈島に残ってた江戸時代の歌で、
うん、
北の麓に一つ出る星は諸国船方の目当て星と、
うん、まあ、北極星を皆さん目当てにしてというか、うん、
そうですね、
はい、方角を確認してたということですね。
江戸の人も、北極星を大事に使っていたと。
そうですね、まあ、多分こう江戸時代の船乗りもそうですし、
うん、
大航海時代ヨーロッパからね、うん、大西洋に出ていった大きい船たちも多分北極星を当てにして方角を確認してたんでしょうね。
これ南半球だとね、あっち行った船はどうやってこう船に乗ったかちょっと気になるところですけれども、うん、
あの南極側の、星空には、
うん、
天の南極と言われているところ、要は動かない場所に、はい、当たるような星がないんですよね。
ないですね。
なのでその周りの星が大体南は分かるんですけど、正確な南の方を、見るにはこの季節この星座がこっち向きだからこの辺みたいなところをちゃんと考えて進めなきゃいけなかったんだと思うんですよ。
ちょっとこう北半球よりは難しいですね、
うん
うん、だから前もちょっとお話ししたかもしれないですけど、あの南半球に住んでる人結構ね、北に旅行した時あの北極星見るのを楽しみにしてるらしいんです。
あ、そうですか、はい、それはあれですね、南半球にいたら南十字星を見てみたいっていう北半球の人と似てる。
そうそうそうそうそうそう、見てみたいですわ、
はい、
あとこうマゼラン星雲とかね。
そうですよね、
見たいなと思いますけれども、
うん、
まあ大体ちょっといい時間になってきたんですけれども、うん、はい、まあそういう感じでちょっと皆さんで今回改めて北極星をみんなで観測してちょっと角度を調べてみましょうと。
そうですね、もし、はい、興味があれば映画の方も、映画館でやってれば映画で、多分映画終わってもすぐに DVD になるんじゃないかと思うので、
そうですね、
見てみると楽しいんじゃないかと思います。
はい、それではお便りの方何通か来てますので紹介したいと思います。吉安さんお願いできますか。
あ、わかりました、
はい、
それでは紹介していきます。
はい、
まずは野々地蔵さんからいただきました。
はい、
皆さんこんばんは、いつも楽しく拝聴しております。今朝4時頃に目覚め、鎌のような三日月やオリオン座、その他の星々を眺めることができました。ほんの少しですが幸せを感じます。ところがその後眠れずずっと起きていました。それでも今日はあまり眠くありませんでした。と言っても iPhone5 の発表まで起きている自信はありません。今日は早く寝ます。また有益な情報をお聞かせください。それではまた、といただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。多分 iPhone 発表直前の時なんですね。
そうですね、
はい、
いやいやいやいやいや、変えたのかしら。
なんか変えたんでしょうかね。
あ、僕新しいの買いましたよ。
ちょっと言いたくてうずうずしてましたね。
ちょっとモジモジしてましたけど、まあまあまあ番組が違いますのであれですけれどもね。
そうですね、
鎌のような三日月って、あの細いの見るとね、なんか妙に嬉しいんですよね。
そうですね、今朝4時頃、うん、日が出る前に目が覚めると、はい、多分ね金星がとても明るく輝いてるんじゃないかと思うので、うん、月の、まあ、満ち欠けもありますけれども、ぜひね、うん、朝早めに起きてしまって眠れない方は金星を確認してみてください。
はい、東の空にもうすぐ分かります。そうですね、明るいのがありますので、
あとは冬の星座が見えるのかな、朝。
そうですね、あの昇ってきてますね、オリオン座なんかこう見えてきてるので、は
い、その辺また、早起きを必ずしてくださいというのは、もし起きてしまったら見てみてください。
うん、そうですね、
はい、
どうもありがとうございました。
次の、メールです。もうすぐママさんからいただきました。
はい、
本宮さん、吉安さん、こんにちは。私は現在臨月を迎えた主婦です。
お、
出産に向けて毎日ウォーキングをしながら楽しく聞かせてもらっています。宇宙の話題でよく月の話がありますが、満月や新月付近は不思議と出産も多いと聞きました。やっぱり地球と月は密接な関係があるんだなと思いました。次回配信の時は生まれてくるのかとドキドキしております。 とっても分かりやすく話してくださるので、子供が生まれて少し大きくなったら聞かせたいと思っております。これからも続けてほしいです。楽しみにしております、ということです。
はい、ありがとうございます。もう間もなくじゃないですか。
そうですね、もしかしたらこの番組配信してる頃には、
はい、
もうお母さんになってるかもしれません。
素晴らしいですね。
はい、
はあ、
やっぱりこう月のね、
うん、
一周と特に、ね、女性の体の周期、
そうですね、だいたい28日とかそれぐらいですもんね。
月が29日半なので、うん、やっぱりこう月っていう周期で回ってるのはあるんじゃないかと思います。
なんか関係あるのかもしれないですよね、
はい、ちょっとね人が、生まれるのが多い少ないとかっていうのも聞きますけれども、
うんうん、
よくね海の中の生物の産卵とかでは、
はい、
満月の日っていうのが結構多いんですよ。
あのサンゴなんかこう満月とか新月にこうなんか一斉に卵をわーっと産んだりとかありますよ ね、 そうですね、
多分なんですけど、もちろんこう、うん、重力の関係とかもあるんですが、はい、大潮の日なんですよ。
あ、まあそうですね、
そう満ち引きが、大きい日なので、
はい、
卵が遠くまで届くんじゃないかと思うんですよね。
こうなんかねよくわかるなって不思議に思いますけれども、
うん、一つはなんでわかるのかっていう不思議と、
うん、
もう一つは、分かったところでなんで満月がいいか、
そうですよね、
っていうのが、
うん、
何かあるのかなっていうのは多分ね私も調べてみないとわからないんですけど、その辺
非常に
遠くまで届くとかっていうのもあるんじゃないかと思いますし、同じ動物でねやっぱりこう満月の日とか新月の日っていうのは、
うんうん、
お子さんが生まれるのも多いのかもしれないですね。
配信の日にねちょうど生まれたら本当に満月の日ですからね。
そうです、中秋の名月ですね。
あ、そうですね、
はい、
お名前は何になるんですかね。
あの安産をお祈りしております。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
次はですね、
はい、
もこもこさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
本宮さん、吉安さん、こんにちは。初めてお便りします。もこもこと申します。はい、お二人のおかげで満月と新月がますます楽しみな今日この頃です。さて、今年の8月12日は富士山8合目にいました。そう、吉安さんが雲に遮られて見えなかったペルセウス座流星群を雲の上から眺めていたのです。
お、
流星の群れとはまさにこのことだと思いました。たくさん見えたんですね。
あー、すごいですね。
羨ましい。それから雲海を見下ろすことができたのがとても面白かったです。一緒に登った父は雲に覆われて麓の景色があまり見られないのを残念がっていたのですが、私は目の前で展開する温められた空気が昇っていく様子や冷やされて雲が溜まっていく様子に全く見飽きませんでした。
うん、
今度番組のテーマで雲を取り上げたいというお話をしていたので今からとても楽しみにしています。ちなみに翌朝山頂でご来光を迎えた時の天気は吹雪でした。
お、
ガスと雪が渦を巻いて吹き飛んでいく様子もまた面白かったです。すごく寒かったけれど、といただきました。
はあ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
富士山登ったことあります、吉田さん？
ありますよ。私はやっぱり同じぐらい8月13日に登って、
はいはい、
すごくこう流れ星が本当に誰でもねちょっと見てる間に必ず流れ星が見えるっていうのは体験しましたし、
あ、
ね、確かその時には、お盆とも重なっていて、
うん、
下の方、
はいはい、
山中湖とかねそのあたりで花火が上がってるのが上から見えたのがすごく印象的でしたね。
花火を見下ろすと。
そうです、ちっちゃい丸いのがポコってあるのが楽しかったですね。
いいですね、
はい、
僕ね登ったことないんで富士山って ね、いつか登ってみたいなと思って
るんですけど、ね、ぜひ登ってください。あとはやっぱり夏じゃないと登れない山なので、
うん、そうですね、
もこもこさんがおっしゃっている、ガスと雪が渦を巻いてって言ってますけど、
うんうん、
8月でも寒い日、
これ8月ですもんね、
頂上だと氷点下に下がる日があるので防寒をしっかりしていかないと、はい、朝方本当に寒いですよ。
山は舐めちゃいけませんね、
はい、一番簡単に登れる山でもあるんですけど、
うんうん、
安全には気を使わないといけない山ですね。
そうですね、なんだかんだねすごい高い日本一の山ですからね。なるほどね。
雲の特集については、もうちょっとお待ちください。
うん、そうですね、今ね目下勉強中でございます。
お天気の話をするとすごく範囲が広いので、どこをどう話すかっていうのを話し合っています。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
お便りの紹介最後、 はい、エクスペリアンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。江戸時代といってもほんの数世代前の時間の感覚というものを面白く聞かせていただきました。エクスペリアンさん、たくさん書いていただいたんですけれども、ちょっと割愛させていただいて、飛ばして読ませていただきます。はい、古代年間のカレンダーという概念を知らないと、稲作という膨大なプロジェクトは成立せず、誰かが1日の時間や年間の気象情報を記録したりしたのでしょうかね、ということと、地球が回転していなかったらとか、地軸がちょっと傾いていなかったら、人類というか地球上の生物の歴史は一体どうなっていたのだろうかと、考えれば考えるほど分からなくなります。今回のお話はいろいろと示唆に富むなと思いました。これからも楽しいお話をぜひ聞かせてください、ということです。
どうもありがとうございます。前回のお話の感想ですね。
そうですね、
はい、
やっぱり誰かがね、次に大水が来る日までとか、暑くなったり寒くなったりっていうのを数えて、1年だったり、やっぱ月の満ち欠けで1月だったりっていうのを数えていったっていうのがカレンダーの始まりだと思うんですよ。
そうですね。
で、エクスペリアンさんも書いてくれた通り、地軸が傾いていなかったら、つまりずっと赤道のところが太陽が頭の真上を通っていて、季節がないような地球だったら、やっぱり、植物の育ち方も違うと思うし、
この本当にこう23.4 度でしたっけ、傾いてる、
はい、
このいい塩梅に偶然というか、いい感じになってくれたおかげで今があるとい う,
ことです、ね、そうですね。特に日本みたいに四季がね、はっきりしているところはこの傾きのおかげですし、
あのスキーもできたり海で泳げたりと、いいところにありますよ日本は。
そうですね。あと、はい、ちょっと突飛なことを言っちゃうと、地軸が傾いたのは外からね、なんか天体がぶつかってきて、傾いて、でもぎ取っていったのが月になったっていう説も結構ね、
真剣に
検討されていて、
はい、
もし月がなかったら、他の惑星結構月とかないとかちっちゃかったりするじゃないですか。
ありますね、
そんなのに比べて、地球は、まさに月が少し大きめなので、
でかすぎるぐらい大きい感じですよね、
なのでさっきもうすぐママさんからいただいた月の満ち欠けとか、月がね、地球をぐるって一周するこう一月っていう周期も、もし月がなかったらね、違っていたんじゃないか。だから、
そうですね、
さっきの産卵の話じゃないですけど、そこも全然違っているこう動物とか植物だったり、
はい、
っていうのができてるのかもしれないですね。
生き物のなんかこう、ね、サイクルも全然今とは違ったことになってたでしょうね、
だし、地軸が傾いてなくて月もなかったら、カレンダーなんていらないんですよ。
退院歴はそもそもなかったということですね。
そう、季節がなくて月がないんだとしたら、
あ、そうですよね。
なので、1日1日がどんどん過ぎていく、で、ある日天文学が進むと、あ、一周するのに365回あったんだっていうのがある日気がつくんでしょうね。
まあまあまあ、尽きないとつまらないですよね。
そう思います。
はい、
はい、ということで、エクスペリアンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。お便りは以上ですね。はい、わかりました。次に、今回の配信から次の配信までの天文現象の紹介を吉野さんからお願いしたいと思います。
はい、また私から。
今日は忙しいですね。
そうなんです、ね、今日というかこの22回かな、
はい、
が配信されている日は中秋の名月です、
はい、
そうですね、そう、満月で旧暦の8月の満月ですね、
はい、
が中秋の名月と言います。皆さんは満月楽しめましたかね。ということで、
晴れてればいいですけれどもね。
そうですよね、
はい、
で今日から次のこの新月までの間の天文現象をご紹介します。まずですね、10月の上旬はレグルスという一等星と金星がとても近い位置にあるので、
はい、
さっきもちょっとお話出たんですけれども、明け方前にレグルスと金星、明るい恒星と金星という惑星が近くにあるので、その2つをちょっと見てみてください。
は
い、
レグルスは獅子座の一番明るい星、一等星になります。
はい、
はい、なので、あの色がねちょっとね青白い星なんで、
青っぽい、
金星、そうそうそう、金星がちょっと黄色っぽいと思いますので、はい、ちょっと色の差なんか分かるといいかなと思います。
で一番近づくのは、10月3日の夕方なんですけれども、多分4日あ あたりに見るのが一番、近く日本海だと見えるかなと思います、うん、でこちらは上旬の間は、ずっと近くにあるので見てください。
うん、
次に10月5日の晩、
はい、5日の晩
というと、はい、6日の朝方と言った方がいいのかもしれないですけれども、月と木星がとても近い晩です、
うん、はい。
月と木星、この日は夜中9時とか9時半ぐらいに東の空から出てきて明け方まで空にあります。ちょっとね、小さいお子さんにとっては夜更かしかもしれませんけれども、はい、だんだんずっと見てると月と木星の距離が近づくのが分かるぐらい近くに、ありますので、もし晴れていたら見てみてください、うん、10月5日の晩から6日にかけてですね。
すごく近づいてるとこう、ね、距離なんかもちょっと動くとすぐ分かると思いますので、
はい、で最も近づくのは、6日の朝5時57分で、日本だともう空が明るくなっちゃって見えないかもしれませんけれども、うん、そこが一番近いところですね。あと最後、
はい、
龍座流星群、はい、昔はジャコビニ流星群と言ってたのかな。これが10月7日から11日ぐらいまで、活動が盛んと言われてるんですが、
はい、
派手な流星群と比べるとそんなに、たくさん飛ばないだろうと言われているので、
もしちょっと地味かもね、
はい、そうですね、空を眺めているときに、10月7日から11日ぐらい、一番極大と言われている、たくさん現れると予想されているのが8日の晩です、
うんうんうん、
なのでこの辺では流れ星がいつもより多いかもしれませんので、ちょっと流れ星気をつけて見てみてください、はい、
そうですね、はい、ちょうど龍座がもうほぼ北極星の方角なので、うん、今日のね内容と一緒で、まあ、はい、北極星見ながらちょっとそうですね楽しんでいただけるといいと思います、
は
い、
あ、そうそう、最後に、新月の直前、新月は15日なんですが、13日の朝、はいはいはい、今度金星に月が近づいてきます、うん、とっても細い月、はい、金星が、13日の朝に並びますので、
はい、
もちょっと見ものかなと思っています。
月齢27だから、まあ、えらい細いですね。
そうですね、なので、
はい、
月が出てきたなと思うとすぐ、空が明るくなってしまうので、
なかなかこうチャンスは短い時間ですけれども、
はい、なので、13時の朝早めに目が覚めた方は見てみてください、
うん、はい、
以上、次回までの天文現象でした。
はい、お疲れ様でございました、はい、そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは理科@0438.jp、または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんお便りをお待ちしております。
よろしくお願いします、
はい、あとですね、そんないプロジェクトにこのそんない理科の時間をはじめ全部で今5番組配信しております。他の番組もぜひご視聴ください。吉谷さんがやられている番組がそんなことないし、
ことないしですね。
ですね、はい。はい。僕が他にも出てますので、そんなことないしという番組に僕出てますので、あとそんなイットと、
はい、
はい。あとちょっと今配信が少し少なめですけれども、そんなイット R40 というのもございますので、
まだ聞いてない方、はい、楽しんでください。
そうですね。あとそんないプロジェクトには公式ツイッターのアカウントがございます。アカウントがそんない P、 SONNAIP、 こちらでは各番組の配信状況やお知らせなんかを行っておりますので、皆さんぜひ登録の方してみてください。またそんないプロジェクトではリスナー交流を目的としたそんない友の会というのを立ち上げております。ご入会いただきますと、そんないプロジェクトの会員限定の音声コンテンツなどを楽しむことができます。公式ウェブサイトの方から行きますと入会するフォームがございますので、ぜひご入会してください。入会金とか一切かかりませんので。で、なぜ今回ちょっとご紹介したかと言いますと、そんないプロジェクトの、サーバー自体が今ちょっと不安定になる時があると。
そうですね。
あと、
う
ん、この先ちょっと万が一配信なんかができなくなる時があった場合に、今ご紹介したツイッターのアカウントや、友の会の方の、メールでお知らせなんかしていきたいと思いますので。
そうですよ、配信の中で調子が悪いことを言っても、うん、それがお伝えできないので。
そうですね、
はい、
別なこの お伝えするルートを確保しておきたいなと リスナーさんと、そういうことですので。
そちらのツイッターの村内 P だったり、友の会という方に登録していただけると、うん、番組が不調だったり、また新しい番組の情報だったりもタイムリーに入手できますのでお願いします。
全部ね同じサーバーから言ってるのでダメになっちゃったら全番組ダメになっちゃう可能性がありますので、ね、そうそうそう、それがおっかないので、うん、もしよろしければ登録の方よろしくお願いいたします。
はい、
はい、今回の理科の時間はこれで以上となります。次回の配信は10月15日の新月になります。お届けしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の新月の日にまたお会いしましょう。
さよなら。